青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて今回のゲストは富山県にある医療法人社団吉本レディースクリニック理事長の吉本裕子さんです。青木さん、吉本さん、はい、初めていらっしゃいますね。
はい、吉本さんはね、もう富山ではね、おそらくね、市長よりも有名な、産婦人科の女医先生で、いや本当にそれぐらい、有名な方なんですよ。そしてね、本当にね、とても素敵な女性で、本当はね、リスナーの方にね、ぜひ本当はね、この映像で拝見いただきたいぐらい、はい、とっても素敵な方です。はい、
たっぷりとお話を伺いたいと思います。
はい、
それではこの後、医療法人社団吉本レディースクリニック理事長の吉本裕子さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。医療法人社団吉本レディースクリニック理事長吉本裕子さんです。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。吉本裕子です。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずはですね、吉本さんのプロフィールをご紹介いたします。吉本裕子さんは富山県のご出身です。大学卒業後、富山市民病院に勤務した後、2005年の4月に富山市内で吉本レディースクリニックを開業されました。2007年には吉本レディースクリニックで理事長兼院長に就任し、現在は吉本美容皮膚科も開設。産婦人科としては富山県内でもトップレベルの分娩件数を誇り、クリニックで生まれた赤ちゃんの数、なんと1万2000人を超えているということです。で、先ほどね、青木さんからもありましたが、はい、市長よりも有名だと、吉本さん。
いや、本当です。
とんでもない。
こういう関係もすごく広くてね、いわゆる一般的に言うと名士の方々とのね、つながりもすごく深くて、まあ、いろんな意味で富山に貢献されてる方なんですよ。
そうなんですか。
はい、もうね、今、初めて出会ったのは今からね、8年ぐらい前ですね。2016年に私の講座に参加くださって、まあ、そこからですね、非常に親しく講師にわたっていろいろお付き合いをしています。はい、とても尊敬できる素敵な方ですよ。
あ、そうなんですね。はい、吉本さんは青木さんとお会いしたこと、はい、時のことを覚えてますか？
いや、本当にお話の一つ一つがなんかすごく心に染みちゃって、で、私自身も毎日患者さんとかと接する仕事をしているわけですけれども、この一つ一つのお話がこう相手の方に伝わる技術を私も手に入れたいなって、最初はそこからだったんですよね。
そうだったんですね、うんうんうん、すごい。
そしてもうずっと学び続けて、全てのね、研修プログラムをマスターして、そしてプロスピーカーというね、まあ、資格があるんですけど、そのプロスピーカーも合格して、なんとその上のシニアプロスピーカー、今はもうね、富山でまさにこのプロスピーカーの活動としてもすごく活動されていて、まあ、学校なんかでもね、いろいろこう講演されたり、すごくね、人気があるんですよ。はい、
そうなんですね。はい、そっか、産婦人科以外でもそういう活動をされてるんですか？
産婦人科医として性教育の講演とかもあるので、中学生とか高校生とかの学校に訪問してお話しさせていただいたりとか、あとは女性の皆さんの健康セミナーとか、そういうのでこう講演したりとか、そういうの頼まれるとしてます。はい、
いろんな幅広く活動されてるんですね。はい、ね、今日はですね、吉本レディースクリニックのその魅力と、そして開業に至るまでの、まあ、経緯というのをお伺いしていきたいと 思いますが、まず富山市民病院に勤務されてたんですね。
はい、まず、大学を卒業して、大学は高知大学っていう、あの北陸から離れた四国の大学に行ってたんですけど、それでもやっぱりあの就職したら富山に戻ろうと思って富山に帰ってきて、で、あの富山市民病院で8年間仕事をしました。最初は金沢大学で研修1年だけしてから富山市民病院に行ったんですけど、8年勤務医をして、でその勤務医をしてる中で結婚と出産と経験して、はい、
そうなんですね、ね、8年いらっしゃったということですが、どうしてこうご自身で独立されようと思ったんですか？
その市民病院にいた時に、あの女性専用外来っていう外来を、あの病院の中に作るから君がやりなさいって院長から言われまして、でその女性専用外来っていうのは産婦人科に関わらず、女性の方々が女性特有の病気があった時にいつでも来れるっていう予約制の外来を週に1回立ち上げるってやつだったんですけど、そちらに携わった時にやはりこの女性の皆さんがやっぱりこう産婦人科とか病院に来るっていうことに敷居が高く思ってらっしゃるんだなっていう、そこにすごく感じて、来てみたら大したことない病気なのに今まで3年間我慢してましたとか、この外来ができたから初めて来ましたみたいな方がいらっしゃったんですよね。その時に勤務医じゃなくてもっとこう地域に根ざした、あの敷居の低い、あの誰でも来れるクリニックを開業したいなという思いが強くなりまして、あとは出産を経験したので、自分が出産した時に総合病院で産んだので、いやいやお産ってもっとあのドラマティックだったり感動的だったり一生の思い出に残るお産をやっぱりしたかったなっていう自分の中の思いを、あの実現したいなと、患者さんがお産の時に、あの、あ本当にここで産んでよかったし、もう出産が一生心に残るってそう思われるようなお産をできるクリニック作りたいなっていう思いで開業しようと思いました。
あ、そうだったんですか。それはもともとそういった夢があったんですか？
産婦人科にはなりたいなと思ってた。もう女性のためのなんかこう関わる仕事がいいなと思った時に、産婦人科が自分に向いてるな、だから医者になろうと思ったから、医学部に行った時点で産婦人科以外の選択肢はなかったんですけど、ただ私あの一般のね家庭の娘なので、家がお医者さんでもないし、開業ってすごくね、なかなかできないだろうと思ってたので、できればいいなぐらいには思ってましたけど、本当にやろうっては思って産婦人科になったわけではなかったです。
なかなか、まあ、最初はその富山市民病院で、新しい女性外来任された時って、ちょっと難しさとかもあったんですかね？
そうですね、あのまだその頃全国で千葉にできた、鹿児島にできたって言われてる中で、富山にも作りなさいみたいな感じだったので、一体何をする、どういう診療を行えば患者さんのニーズにちゃんと合うのかっていうのが分からなくって、いろいろ勉強して、で、まあ、幅広い女性の皆さんのどこに対応すればいいのかみたいなことを考えながら、あとはそのお部屋も病室じゃない、ちょっとこうソファーとかもあって、ゆったりできるような、あのリラックスしてお話ができるようなスペースを病院の中に作ってもらったりとか、そういうちょっと工夫をしながら解説したんです。
なるほど。いやでも一生残る出産をね、したい、あの作りたいっていうのが青木さんまた素敵ですね。
いや、とっても素敵ですよね。今お話を聞いてて思うのは、やっぱりあのクリニックのメインコンセプトが、全ての女性の幸せのために、全ては女性の幸せのためにというね、こういうコンセプトを持ってらっしゃるんですけど、あの何だろう、動機善、要は開業して儲けようではないんですよね。目的がどこにあるか、やっぱりそれはご自身も女性としていろんなこう悩みとか、女性にしかわからないものがあるだろうと、でそれをともかく力になってあげたい、そういうこう動機善の心を今のお話の中からとても感じましたし、まあそして結局お金が全然なかったとしても、その、まあ、先生の人間力、無形の資本、無形の資産と私はよく言うんですけど、信用力ですよね、人としてのあり方。だからやっぱりこうお金儲けを中心にする考え方ではなくて、 やっぱり全ては患者さんのため、またその医療に携わる人としての心の在り方がやっぱり根本に信用のその本質にあるなということを今感じましたね。
はい、ね、先ほど、ね、青木さんからもありましたが、はい、そのコンセプト、全ての女性の幸せのために、はい、全ては女性の幸せのためにって、うん、これはどうしてこういったコンセプトが生まれたんでしょうか。
うん、でもさっき言ったその女性専用外来で自分が経験したことがまずベースにあったから、はい、そのどんな女性の方もみんなが来ていただければいいなと思ったんですよね。うん、本当にこうお産だけとか病気だけじゃなくてもいいから、はい、本当にいろんな女性の方が幸せになるためにこのクリニックを使っていただけたらいいなっていう思いと、あとこのクリニックの存在自体も全てが、全ては女性の幸せのためにあるんだっていう、本当に全ての女性の幸せのためだけど、クリニックが全てはクリニックの全てはこの女性の幸せのためにっていう、なんかこの2つの言葉をあえて重ねたいなと思って、
うん、はい。でなかなかそのお産とこう病気以外で、うんうん、まあ、クリニックに行くっていうことがあんまり想像できなかったんですが、うん、なんかどういった方に来てほしいとかって、
あの病気がもともと前提にはあるんだけど、よくよく聞いてるといろんな家庭の悩みとか、学校の悩みとか、はい、そういうのがあったりとか、そういういろんなことも話せたり、はい、ちょっと、はい、体調が悪いなと思う時に病気かどうか分かんないけど、とりあえず吉本レディースクリニックに行ってちょっと先生に話を聞いたらどうしていいか教えてもらえたらいいなっていう。だから産婦人科の病気じゃなくても、じゃ あのこれなら内科に行っといでとか、整形外科に行っといでとか、もうその入り口として、
う
ん、精神科もちょっと行った方がいいかもねとか、そういうことが言えるような、それってやっぱり人に言われるのってね、なかなか言われないと分かんないこともあるから、そういうみんなの道しるべみたいな、うん、ところになればいいなと思う。
なんか吉本さんが考えるこの女性の幸せっていうのはどういったところにあると思いますか。
うんうん、そうですね、この開業した頃はまだ全然この青木社長のこの講座は受けてなかったから、ちょっとその頃の定義と今自分の中にある考えはまたちょっと違うんですけど、でもこの頃思ってたのも、やっぱり私ちょうど男女共同雇用均等法みたいな、あれができた頃、自分が就職してたりとか、本当にその男性と女性がちょうど平等だと言われ始めた頃に、ちょうどこう社会人になった頃なんですよね。でその頃にやっぱり女性が世の中で活躍するってどんなことなんだろうとか、やっぱりうちの母なんかはもう完全専業主婦なので、そういう専業主婦をやってきた女性にとって幸せって何なんだろうなとか、いろんなことをこう考えていった中で、やっぱりその私自身も女性の幸せって何だろうっていうことをやっぱり追求したいなと、うん、それを思ってました。
青木さんいかがですか。
いやもう本当に、はい、まあ、先ほども言ったようにね、動機善であるということですよね。あとはまあ能力開発の専門家から見てね、やっぱり今の何て言うんですか、お話ってすごく重要で、全ての実は行動というのは感情に結びつくんですよ。ということは幸せとか不幸というのはその実存している現象ではなくて、その物事をどのように捉えるか、どのように捉えているか、ものの見方考え方と幸福度ってすごく関係があるんですよね。だから吉本さんのお仕事って、その単なるフィジカルの世界のクリニックのお仕事ではなくて、トータルケアというか、まあ、メンタル面も、それからまさにもっと言うと人生ですよね、ライフマネジメントの観点で、本当にその出産を機にいろいろその女性としてのこう成長過程で、今産後うつの問題なんかもすごく問題じゃないですか。あとある私資料で見たら、女性の幸せのピークって実は子供が生まれるまでが幸せで、その後はその子供にかなりコントロールされる、ストレスがすごく強くなって、夫婦関係の問題、嫁姑の問題、いろんな問題で 幸福感がこう生まれるまでの期待とか、うん、それまでの自由度と比べて、うん、かなり不自由になるっていうことを聞いたんですけど、うん、 その辺どうですか。やっぱり
そう、患者さんとか見てても、うん、あれだけ幸せそうに、うん、に出産の時旦那さんも横にいてよかったって言って涙流してるご夫婦が、うん、本当に1年2年であれっていう、
ね、
ことがあったりですね、うん、お子さん虐待してたりとかもあるし、
そうい
うの見てるとなんでだろうって、うん、あんなに幸せそうだったのにってやっぱり思うこともたくさんあって、うんうん、最近はやっぱりそういう社会課題みたいなものも、うん、私たちが関わることで解決したいなってやっぱり思いますね、
うん、だから吉本さんがなぜうちの研修をね学んでくださったかっていうのは、実はここに動機があるんですよ。選択理論という心理学を、まあ、患者さんとかそういう、まあ、クリニックの方々に伝えて、講義を通して講習を通して、まあ、まさに事前の一手は事後の100手に勝る。だから虐待とかそういう問題ってやっぱりこう不幸感から来るんですよね。それを事前にいろんな知識を与えることによって最悪の結果を回避できるようにプロスピーカーとして指導されてるんですよ。だから僕は理想のお医者さんだと思いますよ、うん、
まあ、でも本当学び続けてる中でこんなこともこれを学んでたら私はできるっていうのがだんだん芽生えてきたって感じでまあ最初はもうそんなとてもじゃないけど、そこまで到達してなかったんですけど、本当に途中から自分が何ができるだろうとか、自分のその貢献できることはって思った時に、この学んだ中で伝えていけることがあるなってすごく感じました。
そっか、うん、じゃあ青木さんの講座を受けられたのは経営面がきっかけとかではなかった？
最初はそうです、経営というかマネジメント、
はいはい、
うん、やっぱり医者って医者になるまでって全くマネジメントって知らない技術のことはいろいろ医療に関しては勉強してくるんですけど、院長になったらそれ医療すること以外にもたくさんの仕事があって、看護師さんとかとこうね、ちゃんと仕事ができてるかとか管理しなきゃいけないとか、あと経営をしっかり回さなきゃいけないとか、全くよく分かんないまま院長になっちゃったので、無我夢中でなんかよく分かんないまま10年ぐらいやってたんですよ。やってたんだけど、それなりに富山県では認められていたので経営は問題なく、患者さんもたくさん来て毎日忙しくて回して回して回してるんだけど、なんか日々ちょっとしたことでこう看護師さんとかに言う私の一言で看護師さんが傷ついてたりとか、判断がちょっとブレてて、院長のやってること何やってるか分かんないとこう言われてみたりですね、なんでとか思うことがたくさんこうたくさん出てきて、10年ぐらい経ってもう辛いと思ってる時に青木社長と出会った。
実際に受けてみてなんか変化ってありましたか？
もう全然ありました。もう本当に本当にもう経営が今は逆に楽しいです、
そうなんですか。
本当に昔はそのスタッフとなんか話すとスタッフが怒るんじゃないかとか辞めちゃうんじゃないかとかいろいろ思ってたけど、今は本当にもうスタッフと関わったり、いろんなこと一緒に作り上げていくこともすごく楽しいなって思えるようになったし、経営ももう自分が今まで思ってたよりもずっといろんなことに視野が広がっていけてるので、大変なことも
ハーブティーも作ったのよ。
ハーブティーですか？
健康のために、
ね、そうなんですか。
そういうふうにこう女性の健康というものに対する、なんだろう、啓蒙とか、そうストレス管理のことにメンタル面のケアとか、どんどん今それも事業にね、拡張してってるのよね。
すごいですね。それは吉本さん自身の経験とかもありつつですか？
そうですね。
なんか健康面とかもケアしていきたいなみたいな。
やっぱりそのお薬とか、うちはやっぱお薬いっぱい出しますし、漢方薬も出しますし、治療はするんですけど、やっぱり日々のメンテナンスとかやっぱりそういうのも大事だし、そういう中でこうちょっとハーブティーとかで心を整える、体を整えるとかっていうのも女性にとっては大事な時間じゃないかな。夜本当に子育ても終わって仕事も終わってホッとした時にお酒を飲むのかハーブティーを飲むのか、ね、コーヒーを飲むのかいろんな選択はあるんですけど、その中にちょっと体にいいハーブティーがあったら、女性の方々も今日一日頑張った自分のご褒美だなって思えるかなとか思ったり、
それは吉本さん自身が感じた、
そうですね、
なんかそう至福の時間みたいなところもあるんですね。
でもね、それも実は選択理論に関係があって、
はい、
選択理論によるとですね、 人の幸せって5つの基本的欲求が満たされている状態なので、心身ともに健康な状態、愛に満たされている状態、自分の価値を覚えてたくさんのありがとうを言ってもらえる状態、あとは一切の不自由から解放されている状態、あとは人生を楽しむ、でこの5つのことを実は吉本先生はね、はい、この基本的欲求を満たせるクリニックを目指してるんですよ。だから人気があるんですよ、だから美容皮膚科も併設し、はい、ヨガマテニティユビクスや音楽会なんかもやったり、そうだからこう欲求充足のなんだろう、これすごいなと思いますよ。ちょっとその辺のところもね、お話しいただけます？
本当にこの学んでこの幸せの定義っていうのを聞いた時になるほどなって思ったんですよ。今青木社長がおっしゃった5つの欲求っていうところなんですけど、女性ってねやっぱり何かを犠牲にして何かを満たそうとしたり、うん、例えば子育て頑張ろうと思ったら仕事を諦めたり、仕事を頑張ろうと思ったら子育てをちょっと諦めたりとか、じゃあ全部手に入れようと思ったら体も心も壊しちゃうみたいな、やっぱり女性の方が多いなっていうのをこの学びの中ですごく感じて、でもこれをしっかりといろんな方の力も借りながら、技術も情報をちゃんと知って、こうすれば自分は幸せになれるっていうのが分かってれば、皆さん誰でも本当に幸せになれるんだっていうのが自分が分かったから、じゃあそのお手伝いに自分が何ができるかってことをやっぱり考えて、患者さんに女性の皆さんに何ができるかなってことを考えると、いろんなアイデアが出てくる。そこにこうお茶だったり美容皮膚科もそうですし、今度ちょっと子育て支援の学童とかも作ってみようかなとかいろいろ思うんですけど、やっぱそこのベースには女性が幸せになるために何がお手伝いできるかっていう自分のもう根本がしっかり決まってるって感じです。
これは理念経営なんですね。
理念経営、
理念経営、つまりお金儲けを第一とした経営ではなくて、営利とか利益至上主義ではなくて、本当にお客様の幸せを第一にした経営、やっぱ人軸経営、やっぱりお客様も人ですし社員も人ですよね。だからこう人の幸せを願って、その様々な仕組みを整えていくわけ。世の中って本末転倒っていう言葉があるんだけど、利益を第一に考えて結果的に評判を落としたり信用を落としたりして、長期的には衰退してしまう、そういうクリニックも中にはあるんですよね。だからそうやって考えると、私は吉本さんはとても素敵な素晴らしい経営をしていると思ってますよ。
やった。
すごい、なんか病気とかに関してだけ患者さんと向き合うのではなくて、もうそれ以外のだから出産後とかもそうですし、そういったところまで幸せというのを追求されてるんですね。
だから出産後も月に1回はクリニックでサークルみたいにしてお母さんたちに集まってもらったりとか、1歳まで毎月やるんですけど、希望者だけですけどね、1歳で最後誕生日してみんなで頑張ってねって言ってそうやったりとか。
そっか、じゃあ同じような悩みを持った方々が集まってお話できるっていう、
こういうのやったりとかもやってます、
はい、アチキッズとかね。
ああそうです、そうです。
うちのいわゆるこう子ども教育の領域も取り入れたり、はい、すごいんですよ。だから
富山でアチキッズ開いたりとか
そうなんですか、うん、なんか先ほどお聞きしたら、まあ、県外からもいらっしゃる方がいらっしゃると、
はいはいはい、
すごいですね、うん、それはどうして
その方、前行った方はですね、旦那さんが大学時代は富山にいて、就職は隣の新潟かどっかで就職されたんだけど、結婚されてお子さんを産むって時になったら、なんかどうしても時、うちのクリニックをよく知ってたから前を通ったりして、うちの奥さんができたらここでお産をしたいと思ってましたって言って、お仕事辞められて2ヶ月ぐらい富山で住むっていうアパート借りられて、奥さんと産前産後いらっしゃって、でその後また再就職するって言ってまた帰ってかれましたけど。
すごい、
それはね、とても素敵なね選択ですね、うん、仕事の中に人生があるんじゃなくて、うんうん、 人生の中に仕事があるという生き方、
う
ん、
そうですよね。
それ奥様をとても愛してらっしゃる、
ね、確かに
ね、
確かに
素晴らしい、
うん、産前産後奥さんとお子さんとしっかり時間を取られてたから、うん、素晴らしいなと思ってました。
素敵です。
その方はどうして吉本さんのところでって思われたんですかね。
なんですかね、なんか大学も近いんで、多分その方富山の大学に取られたんだと思うんですけど、お話をどこかから伺ったりとか、まあ、目の前を通ってて、あここでって結構通り沿いになるので、
あそうなん
ですか、目につくところに、
まあ、ブランドなんですよ実は、
はい、ブランド、
あのブランドなんです。吉本先生のクリニックはブランドです富山で、はい、あそこで産んだっていうのは、はいはい、自分なりのステータスって感じ、
うん、でもそういう病院にだからステータスになる病院にまで成長したっていうのがまた
すご
いですよ、ね、そうです
ね、1万2000人で
したね1万2000人赤ちゃん生まれました。そうですね、
です
だいたい、はい、県内の1割ぐらいのお子さんはうちで生まれ
ましたすごいですね、はい、それもそれはもう有名な先生なわけですね。すごいですね。ということで、まあ、今回、まあ、お時間が来てしまったということで、うん、また次回お話の続きを伺いたいと思います。
はい、
まず1回目青木さんいかがでしたでしょうか。
まあ、本当にあの自然体でね、いつもあの変わらない吉本先生のお話が聞けてよかったなと思います。でやっぱりこう自然体にお話をねされてるんだけど、この中には実は繁栄とか成功の本質があるんですね。それはねやっぱりね、何だろう、何事でも人々からしてほしいと望む通りのことを他の人々にもそのようにせよと聖書にはあるんですけど、この黄金律、それを実践されて今日まで経営してきたということですね。それをまた再確認できて、とてもあの心が温かくなりました。
そうですね、うん、はい、またね、次回、はいはい、たっぷり吉本さんにお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ございます。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。